今日も3秒も、このディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日はミラクルシーを賛美していきましょう。始まる新しいこと、見たことも聞いたこともない、押し寄せる恵みの波、乗りまくれ乗り遅れるな、飛び込もう飛び込もう、ミラクルシーン、聖霊の波が、お波が、ここに今ここに押し寄せてる、聖霊の波が、お波が、ここに今ここに。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、皆を褒めたたえます。あ、主よ、あなたが今日もこうして私たちの真ん中にいてくださって、あなたの御言葉を語ってくださる恵みを心から感謝いたします。愛する主よ、あほんべき方、あなたが今日もどうかすべての道において私たちを導いてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は出エジプト記21章28節から36節です。お読みします。牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉を食べてはならない。しかしそのうちの持ち主は無罪である。しかしもし牛が以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていてもそれを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、その持ち主も殺されなければならない。もし彼に贖い金が課せられたなら、自分が課せられたものは何でも自分の命の償いとして支払わなければならない。男の子をついても女の子をついても、この規定の通りに処理されなければならない。もしその牛が男奴隷または女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。井戸の蓋を開けていたり、あるいは井戸を掘ってそれに蓋をしないでいたりして牛やロバがそこに落ち込んだ場合、その井戸の持ち主は金を支払ってその持ち主に償いをしなければならない。しかしその死んだ家畜は彼のものとなる。ある人の牛がもう一人の人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売ってその金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかしその牛が以前からつく癖があることが分かっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛を牛であがなわなければならない。しかしその死んだ牛は自分のものとなる。
アーメン。
内容のまとめをお読みします。牛が人を死なせた場合の規定、家畜が井戸に落ちた時の規定、牛が他人の牛を死なせた時の規定が記されています。
それでは、ディボーションの時間を持っていきたいと思います。まず一番最初に神様が語ってくださったこと、読んでいて一番最初に触れられた部分を中心に黙想していく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私も似ていますけれども、29、33、36のところで、事故が起きると分かって いながらそのまま放置してはならないということ、まあ、牛がつく癖があるとか、また井戸の蓋を開けておくと、そこでに何か誰か牛が落ちたりする危険性があるということが当然予測されるので、それが起きないように予防の処置を取っておかなければならない。それに対する、まあ、注意に対しては、しっかりとその対価を支払わなければならないというところに目が留まりました。以上です。
はい。私も今のことと同じですね。過失責任というものが、ここですでに記されているなというふうに思わされました。また32節のところで、奴隷が殺された場合、その奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払いというところが、銀貨30枚で売り払われたイエス様と関係があるなということを教えられました。以上です。
はい。私は全体からこの殺してはならないという規定の中には、この自分の所有する動物やまた井戸などまで含まれているんだなというところに目が止まったのと、31節で男の子をついても女の子をついてもこの規定の通りに処理されなければならないという、社会的な価値で言えば男の子の価値が圧倒的に高い中で、すごく平等にやはりこう記されているということに目が止まりました。以上です。
はい、私も29と36に、私最初に目が止まりました。多くの方分かち合われていましたけれども、この牛に以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていても監視せずにいて、そして男性また女性を殺した場合は、持ち主は死刑になるということで、やはりこう、そうですね、過失に対しては罪が重いということを教えられています。はい、以上です。
私は29、28節と36節からですけれども、人を殺した牛は決して食べてはならないし、それは殺されなければならないんですけれども、家畜が家畜を殺した場合などは、その牛の普通にまあ食べるというか、そのまま財産としていいということになっている規定から、罪を犯したものというものをこの旧約の時代どのように扱っているのか、どのように罪を避けているのかということについて黙想しています。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。まず神様がどのようなお方なのか、そしてどのような模範や約束や教えや勧めなどを語ってくださっているのか、また避けるべき行動や罪や警告などが語られていないか、今日の聖書箇所を読みながら一つ一つ主から語っていただきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は先ほど29、33、36のところから示された罪として、事故や問題が起きると分かっていながら、何の対策も取らないというのは大きな罪である。故意に咎められるべきことであるということ。ですので、人からの注意や、また警告、指摘などがあったときに、本当に素直に耳を傾けて、その対策を取る、改めるべきことを改めるということをしていかなければならないと示されました。以上です。
はい、イエス・キリストご自身がどういうお方であるかということが28から31までのところに記されていると思いました。私たちの自ら犯した罪と、そして、過失責任の罪の身代わりとしてご自身の命を捨ててくださったお方です。また御子イエス・キリストは32節で一人の奴隷の価値として値積もりされ、銀貨30枚で売り渡されたお方です。示された罪としては、29節と30から34、36節、自分がなすべきことを怠った その罪に対してこの代価を払わなければいけない。またこの自分が怠ったことによって他の人が災いを受けた場合、その重なっちゃったかな、贖いの代価を払わなければいけない。その災いが人の死をもたらすものであるならば、自分も殺されなければならない。以上でございます。
はい、私は全体を通して自分が誰かを殺してはいけないし、そして誰かに人を殺させてはいけないということを教えられました。自分の管理下にあるものをしっかりと管理することの大切さ、それから特に33節からは不注意にも気を配らないといけないと思いました。これが最低限、神の民として生きる最低限のラインだということも思いました。それから30節のところで、イエス様は私たちが本当に全てを差し出しても惜しくないほどの恵みをくださったお方だと思いました。贖われたものは本当にこう全てを差し出しても惜しくないこの命を代わりに与えていただいたので、そのような恵みをもう一度、贖いの恵みをもう一度思い起こしました。それから31節から32節で、父は平等なお方だと思いました。身分、性別、年齢、差別なく等しい命の価値があるということを教えられました。
はい、私は29と36からやはり教訓をいただいています。この先ほどもありましたけれども、人間は管理者として本当にこの自分の管轄下にあるものをよく監視して、そこに危険がないか、いろいろな状況の中で、想定していかなければいけない。そして危険なものに関しては前もってこう対策を取っていなければ、それは後々何かあった時に責任が問われるという、当然のことですけれども、管理者として務めなければいけないということを教えられています。以上です。
私は道について28節と36節からですね、まあ罪を裁かれる方であって罪を厭われし退けられる方であることなんですが、この人を殺してはならないという規定であるので、牛の場合でも人を殺した場合は殺されて肉を食べることも許されず、徹底的に退けられると。牛が牛を殺しても特に殺されることもない。この罪を犯した者、実際に罪を犯した場合、本当に決して、交わるというか、肉を食べるですけれども、この場合は、完全に関わることなく退けられるほど、本当に徹底的に罪を嫌われ、厭われる方であるということについて、今日は語られています。それでは続けて、適応の時間を持っていきましょう。今日語ってくださったことを、今日の一日に、これからの日々にできることに適応して、具体的に、主にどのように従っていくことができるのかを祈る時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は事前に何か問題が起きると分かっているならば、その対策をしなければならないというところで、私が仕事で関わっている人がいるんですけれども、その方の今ことで、今ちょっとこの一番の問題、職場、仕事上での問題があるので、その方が守られ、祝福されるように、はい、に、いろいろ、自分から問題を作ってしまうような方なので、いろいろ難しいんですけれども、はい、主の力を助けをいただいて、その方が、生活が守られるように、やっていきたいと思います。です。
はい、私が過失責任のようなものはないかなということを今主に聞いてましたけれど、一人の方のことが思い浮かびました。何回かメールしてるんですけれど、返事がないから、もういいだろうと諦めていた人がいますけれど、今日は 諦めずまたチャレンジしてみようと思わされました。以上でございます。
はい、私は殺させてもいけないというところから、本当にこの自分の子どもたちをよく教えていかなくてはいけないなということも思いました。聖書を他の人に教える仕事をしていながら、なかなか自分の子どもに教えるっていうこと、日曜日の礼拝ぐらいになっているので、まあ、少しずつ本当にこういう基本的なところから教えていかないといけないなということを思いました。以上です。
はい、私は今日の御言葉を通して、やはりこの管理者として、まあ、責任を全うしていかなければいけないと、危険なことは事前に、その分を事前に把握して、対策を取らなければいけないと教えられています。うちの子供たちに対してもそうですけども、まあ、職場においては、障害をお持ちの児童がたくさんいますので、まあ、その中でこう新しい事業なども始まっていて、例えば畑を子供たちにさせようという今企画はあるんですけども、急にこの道路に出てしまったりとか、あとは何か食べてしまったりとか、まあ、いろいろこう危険なことが想定できるので、一つ一つ整理して、まあ、対策を立てていかなければいけないと思いました。以上です。
それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もあなたが御言葉を持って必要な糧を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか今日の一日もあなたの聖霊の力によって一歩一歩導いてください。今日の一日もあなたが豊かに豊かに祝福を与え恵みで満たしてくださいますことを心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。